聖書はいわゆる小説や文学書ではなくて、信仰に生きた人々が自らの信仰を自分の言葉で言い表した、そういう文書であると言っていいと思います。でしかしそうは申しましても、聖書は非常に優れた文学的な価値を持っているというか、そういう書物であるということを否定することもできないと思うのです。随所に文学的に香り高い表現、そういうものに私たちは触れることができるわけですし、また何気なく書かれている言葉の中に、鋭く私たちにこう迫ってくる、心を揺すぶられるような、そういう言葉というものがあると思うのです。で今日はルカ福音書の22章の冒頭部分をご一緒に学ぶわけですけれども、今日の3節のところに、12人の中の一人でイスカリオテのユダ、イスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったという、こういう言葉が記されております。ユダの中にサタンが入った、極めて単純な言葉でありますけれども、しかし私たちをハッとさせる、そういう言葉でもあると思います。イスカリオテのユダが直接的にイエスを裏切っていくわけですけれども、そもそもですね、そのようなユダをなぜイエスは12人の弟子の一人に選ばれたのだろうか、これは私たちが抱く疑問なのです。聖書が持つ一つの謎であると言ってもいいかもしれません。でそしてユダをめぐって、いろんな、解説というかですね、解釈が、なされてきた、そういう歴史もあるわけです。でユダについて、キリスト教人名辞典で、調べてみますとですね、非常にこう短い言葉でしか説明していないんです。こういうふうに書かれています。イエスの十二弟子の一人でイスカリオテのシモンの子、十二人中ただ一人南ユダの出身、イエスの弟子団の会計を仰せられていた。イエスを裏切り、銀貨30枚で彼を祭司長側に引き渡す。マタイ福音書は、ユダはイエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨を聖女に投げ込んで首を吊って死んだと伝えている。この厚さ10センチはある、こう2000ページを超えるキリスト教人名辞典の中のこのユダについては今読んだことしか書いていない、本当に短い言葉でしかユダについて説明されていないわけであります。イエスが十字架に死んでいくことと直接的に関わった人物についての記録としては、少し簡単すぎるというか短すぎる気が、どうしてもするわけであります。でしかしそこにはおそらく2つの理由があると考えていいだろうと思います。一つはこのユダのことがよくわからないということ、もう一つは確かにイスカリオテのユダがこのイエスの十字架と直接的に関わったわけですけれども、そのことをさほど重要視していないということなのです。すなわちイエスの十字架というのは、それは神が計画なさったことでありですね、イエス自身が十字架の道を自ら選び取って行かれたのだという、そういう信仰の理解というものがこのユダに関する記述の少なさと、関わっている、関係しているというふうに、考えていいだろうと思うんです。 時は杉越祭と言われている徐行祭が近づいている時であった。そういうふうに今日の出だしのところに書かれています。で、本来この杉越祭というのと徐行祭、これは別の祭りであって、言うならばこう続いている祭りなんですね。先にこの杉越の祭り、杉越祭がこうある。ユダヤの暦では2、3の月の14日で、この日はイスラエルの民がそのかつてエジプトで奴隷の民であったわけですけれども、その奴隷生活から救い出されたことを記念する日であった。で、その杉越祭に続いて2、3の月の15日から1週間かけてこの徐行祭というものが行われて、それは今申しましたその出エジプトの出来事ですね。長い長いこう荒野の旅をするわけですけれども、その旅の中でですよ、食べるものに困らないように腐ることのない酵母を入れない硬いパンを焼いて、イスラエルの自分たちの先祖は困難な旅をこの神に導かれていった。で、その苦しみを味わうのがこの徐行祭なんですね。で、ただユダヤの暦ではですよ、日没から新しい一日が始まっていくという、そういう日のカウントというか、そういうことですから、杉越祭の食事を始めるときは、このそれは夕方ですね、杉越祭の日であったとしても、それがこう始まった頃にはやがてこう日没を迎えて、新しい日付になる、すなわち徐行祭の日に入っていくわけですから、そういうところがこう混同されて、この一節にあるように杉越祭と言われている徐行祭って、というふうな聖書の記述ですね、それが一つの祭りのように受け止められていくようになったということであるわけです。で、いずれにせよですよ、イスラエルの人々にとってはかつてのあのエジプトの奴隷生活から救い出された日ですから、それは解放記念日というか、あるいは独立記念日のような、そういう重大な意味を持つ日として、この祭りが盛大に祝われていたということであるわけです。で、その祭りに合わせて各地にいるこのユダヤ人たちはエルサレムの都にこの登ってきた、多数集まってき、てその日を一緒に祝うのが風習であったということであります。で、今ですね、この祭司長や律法学者たちは、ユダヤの指導者たちはですよ、ちょうどこの時期に、こういう祭りの時期にエルサレムに上京してきたイエスを何とかして殺そうと考えたわけであります。イエスによって自分たちが大事にしてきたユダヤ教の伝統というものが壊されていくのではないか、そういう危機感を抱いたこのユダヤの指導者たちであります。ですから、何としてもイエスを殺さなければならない、そういう焦りのような思いが彼らの中にはあっただろうと思います。で、しかし祭りのために今大勢の人々がエルサレムには集まってきている、そういう中ですから、彼らはイエスを早く捕らえて亡き者にしたいんだけれども、慎重にことを運ばなければ群衆による暴動が起こるかもしれない、そういうことで大変苦慮していた、そういう状況がここにあるわけです。で、その時です、その時イエスの弟子の一人 イスカリオテのユダの中にサタンが入り、イエスをどのようにして引き渡そうか相談を持ちかけたというわけであります。まさにおあつらい向きであるわけです。五節に彼らは喜びというふうに記されています。どうしていいかを大変困っているところに、向こうの方から思いがけない仕方でチャンスがやってきたわけです。彼らは本当に喜んだと思うんですね。彼らは喜び、ユダに金を与えることに決めたと聖書は書いています。で、ユダが裏切ったのは金が目的だったからでしょうか。ユダは金銭欲が強かったという説もあります。で、それから、先ほどキリスト教人命辞典にも記されていましたように、彼はですね、イエスの弟子団の会計を仰せられていた、お金を握っていたというふうなことも、何がしか関係をしているのかもしれません。で、あるいは彼はですね、イエスの弟子として選ばれたわけですけれども、イエスについていくようになったのは、自分がそのイエスに従うことで自分の生活がより豊かになるかもしれない、こう考えたかもしれないわけですね。で、しかしイエスと3年余りの寝食を共にする生活をする中でですよ、その自分が抱いていたようなそういう願いというか期待が実現しそうにないと感じるようになったときに、イエスを売るものになったのだという、そういう考え方もあるわけです。あるいはこの12人の弟子たちが選ばれた記事がルカ福音書では6章の12節以下にありますけれども、そこを読むとですね、このイスカリオテのユダは終わりの方にさらっとこう書かれているわけですが、その前のところには熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダというふうに、この12人の選びの記事が書かれているのです。で、このもしかするとイスカリオテのユダも熱心党に属していたのではないかという説も、あるわけです。で、熱心党っていうのは、これは政治的なグループですね、右翼というか、大変国粋的なグループで、当時、ユダヤの国はこのローマに支配されていたわけですけれども、イスラエルの独立を強く望んで、この当時非常に力があった民衆の支持を集めていたイエスを利用することによって自分たちの政治的な目的を実現しようと考えたのではないか。具体的にはイエスを十字架に追い込むことによってですよ、それまで数々の奇跡をなさったイエスですから、この病人を癒したりですよ、そういうことをなさったイエスであれば、この窮地に追い込まれた時にイエスがまた新たな力を発揮されるかもしれない、で、それを契機として自分たちも立ち上がればイスラエルの独立といった革命につながっていくのではないか、で、そういう政治的な思いっていうものがこのユダの中にはあったのではないか、そうした、いろんな説っていうかですね、解釈というかそういうものが、展開をされてきたわけであります。で、しかしそれらはいずれも一長一短なんです。例えばユダが本当にお金に執着したのであればですよ、銀貨30枚を 聖女に投げ込んで自殺をするっていうのは説明がつかなくなるわけですし、イエスの死刑がこの確定して、彼がまあ後悔して自殺をしていく、それはもう一つの説にもこう矛盾をするわけであります。ですからユダの存在っていうのは私たちにとって、まあ、大変深い謎であると、こう言わざるを得ないと思うのです。で、ルカはこのイスカリオテのユダに関して端的にサタンが入った、こういう言葉で表現するわけであります。イエスが選び、イエスが共に生き、イエスが愛しておられた弟子の一人がイエスを裏切り、祭司長たちのもとに出向いて、どのようにイエスを引き渡そうかと相談した。そうした行為はまさにサタンが彼に入った、あるいはサタンが働いたとしか言いようがないのだと、このルカ福音書は、まあ、私たちに告げていると思うのです。で、考えてみれば、まあ、私たちの周囲にもですよ、いろいろと説明のつかないそういう出来事が、まあ、しばしば起こると思うのです。で、今日はウクライナの支援をしていらっしゃる NPO 法人のビューティフルワールドの方々が礼拝にお見えです。後からまたその報告をいただくことになっているわけですけれども、まあ、今日ですね、私たちは情報化の時代に生きていますから、世界各地で起こる出来事を瞬時に私たちは知ることができるわけですね。で、そしていわゆるこう有識者と呼ばれる専門家っていうか評論家っていうか、そういう人たちがその出来事というか事柄に解説を加えるわけです。で、そのことはその出来事あるいは事柄を理解する上でとても大事なことだと思いますけれども、しかしですよ、時にこれはこうだからこうなったのだとか、そういうふうにですね言うことができるのだろうか、事柄はそんなに簡単なことではないのではないかという疑問を持つことがあると思うんですね。実際にそのところに、その場にこう居合わせているというか、そこで生きている人たちであるとか、直接的に本当にこう関わっておられる人たちの生の声というか、そういう人でないとわからないこともある。何かこうテレビに出てくるこう有識者たちのコメントっていうものが必ずしも正しいとはこう思えないこともあると思うのです。そういうこうことを考えるとですね、まあ、事柄はそんなに簡単なことではないというふうなことを思うわけです。で、私たちはこの他人のことがわからないだけではなくて、むしろこう自分自身のことすらわからない、そういうこともまたあるのではないかと思うんですね。自分が語った言葉や自分が行ったことが後になって、なぜあの時自分はこういう言葉を発したんだろうか、あるいはこういう行動をしてしまったんだろうか、そういうふうに自分がわからなくなることが、まあ、しばしばあるわけであります。自分のことすらわからない私たちがですよ、 他人の行為を冷静に分析して説明することが本当にできるのだろうか。で、そういう疑問が、いつもあると思うんです。で、私たちはその意味でそういう、こう矛盾の中でしか日常の生活を営んでいくことができない、そういう存在なのではないかと思うのです。このイエスを裏切ったこの出来事をルカはサタンが彼の中に入った。こういう言葉で表現したときに、そこにはこのルカ福音書記者の非常に深い人間理解というか、人間への洞察というものがあるように思うのです。ユダの中にサタンが入った。このことは私たちの生活というものは主によって守られているし、主が私たちを追い求めて守り導いてくださるのと同様に、私たちはまたいつもですよ、一方ではサタンに追われながら生活をしている、生きている人間であるっていうことを聖書は私たちに語りかけていると思うのです。私たちはその意味でいつも試みの中に立たされているっていうか、そして私たちが本当に神に喜ばれる器になるのか、それとも悲しませる器になるのか、そういう揺れ動きの中で私たちは生きている弱い存在に過ぎない。で、それが人間なのだと思うんですね。で、そのことを聖書はサタンが入ったという言葉で、私たちにそのことを問いかけ、語りかけていると思うのです。で、ユダヤ人の中には、自分たちは神の選びの民でありですよ、神の律法を守っているという自負というか誇りが非常に強くあったわけです。で、しかしそのことがイエスの福音を真実に理解する妨げになった、こう言っていいだろうと思います。彼らは律法に忠実であるということを言いつつですよ、結局は自分中心の生活から抜け出すことができなかったわけですね。にもかかわらず自分たちは律法を持っている、律法を守って生きている、すなわち正しい人間だというふうに自らを誇っていたわけですね。その一方でこの自分たちと違う民族を地の民、あるいは異邦人、神の選びの外にある民だというふうに区別をし差別をしていったわけであります。あの人たちは正しくない人たちで、しかし事柄はそう簡単ではなくて、人は誰でも善人になれるし悪人にもなれるというか、いや誰しもこの善人でありつつ悪人でもあるという、そういう側面を持ちながら生きていると思うんですね。そして聖書はむしろ私たちはみんな罪人だとこう語るわけであります。これが人間であるわけですね。で、この22章の31節以下で、またこれは後ほど学ぶことになるわけですが、その自分だけは大丈夫だと考えていたこの弟子の筆頭格であるシモン・ペトロに向かってですよ、イエスはこう言われたわけですね。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。 しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。こうイエスはペトロに言われたわけであります。すなわち信仰がなくなっていく、そういう危機の中にあなたはいる。しかしそのあなたのために祈った。で、そういうイエスの言葉がこの後にこう記されているわけです。で、しかし聖書はですね、さらに深く私たちに問いかけるわけです。それは一切がサタンの技であって、人間にはどうすることもできないこの運命的なことであるというふうに聖書は必ずしも語ってはいないわけです。ユダの中にサタンが入った。それはサタンが入ったとしか言いようがない、そうとしか説明できないようなユダの裏切りであったんだけれども、しかしそのことは私たちはどうすることもできない運命的な事柄だからどうしようもないんだということではないんです。そうではなくて、この聖書はむしろですよ。ユダが心を開くことなしに、ユダがその誘惑に陥ることなしに、サタンは入ってくることはないのだということを聖書は語っていると思うのです。運命だからどうしようもないっていうわけではない。そうではなくて、やはりそこには人間の側のというか、ユダの問題というものがある。人間の心は外側から開くことはできないというか、人間の心は内からのみしか開くことができないとも言われますけれども、私たちの中にはそういう面があると思うんですね。ふとした隙にサタンが入り込んでくる。で、これが人間の弱さというか、人間の姿であるということを、まあ、聖書は語っているのであります。あの使徒パウロは、この自分の中にですよ、どうしようもない別の体っていうか、まあ、死の体とでもしかこう呼べないような説明がつかないものが自分の中にあるっていうことをこの述べているわけですね、まあ、告白をしている。自分ではわからないものがその自分の中にある。私たちはふとした隙にそういう罪に陥り、主を裏切りというか神様を悲しませてしまう、そういう可能性を持つ一人一人であるっていうことを、まあ、聖書はそうした言葉でまあ私たちに告げているのだと思います。で、しかしそのようなものが主の憐れみと許しの中に生かされているということを、まあ、聖書は繰り返し、まあ、私たちに語るわけであります。そのような罪ある私たちのために主イエス・キリストが罪を背負って十字架に死んでくださった、私たちの身代わりとなってくださった、罪の許しを実現してくださった、直接的にイエスを裏切ったユダのためにも、またこのあと十字架を前にこの逃げ出していくペトロをはじめとした弟子たちのためにも、そして私たちのためにもであります。ユダは私たちと何ら関係ない一人の悪人というのではなくて、私たちの中にもまた ユダと同じものが存在をするわけであります。イエスを裏切ったあのユダのためにも主の十字架があった。私たちもまたユダと何ら変わることのない一人の罪人であります。で、そのことを認めることなしにですよ、信仰ってのは成立することはないと思うのです。サタンの器になるのか、それとも神の器になるのか、あるいは悪の虜として生きていくのか、それとも小さく弱い存在に過ぎないのだけれども、この身を用いて神様の栄光を少しでも表していくものとなるのか、聖書はそのことを私たち一人一人に今日問いかけております。